一般質問続けます。堀江議員の質問です。堀江議員、多摩道一本松線は令和6年度供用開始予定だったが、完成が9年も延長され令和15年度供用になった理由は。土木部長、多摩道一本松線の工事の進入路が国道50号と県道筑西三和線の2方向に限られてしまうこと、道路跨線橋、渡河橋及び擁壁の施工が同時にできない時期が発生してしまうこと、非出水期に施工期間が限られてしまうため。堀江議員、多摩道一本松線整備事業の財源内訳は。土木部長、国の社会資本整備総合交付金と合併特例債がそれぞれ22億円、一般財源1億円。堀江議員、合併特例債の現在の残額は。財務部長、令和5年度に予算化された事業を消化した場合、約60億円弱。堀江議員、約60億円の重当事業は。財務部長、多摩道一本松線整備事業、道の駅拡張事業等を重当事業に考えている。堀江議員、道の駅拡張整備事業等に充てた特例債の残額を多摩道一本松線整備事業に充てられないか。財務部長、財政状況が許す限り事業に必要性があり重当すべきものであれば決断していくものと考える。堀江議員は他に筑西幹線道路について質問しました。榎木戸議員の質問です。榎木戸議員、消防団員が減少し日中出動できる団員が少ない中、自治消防を牽引する担当部として何か具体策はあるのか。市民環境部長、消防団員の減少は全国的傾向であり、本市も例外ではない。具体的な本市の取り組みとしては、広告媒体を活用した周知、消防団応援の店事業、消防団協力事業所の認定を行ってきた。また、各自治会からの推薦や各分団での勧誘活動を精力的に行っていただき、非常に効果を上げている。榎木戸議員、長野県松本市は市役所内に分団に近い要素を持った職員を決断した。普通は自治会単位がいくつか集まっての分団であるが、それ以外に初期活動にいち早く駆けつけられる人員を役所などから構築できれば非常に効果が上がると考えるがどうか。市民環境部長、消防団員の中で会社等に勤めて消防団と兼務している方が本市では 68% で、日中に出動できる消防団員が減少している。松本市の事例については、引き続き調査研究を進めていく。榎木戸議員は他に、多目的運動場について質問しました。増渕議員の質問です。増渕議員、本市で初めての義務教育学校がスタートする。明野御用学園は9年間を見据えた学校になるが、教育方針はこれまでとどのような違いがあるのか。教育長、9年間を見通した教育ということで大きく4点考えている。1点目として、教育目標が子どもたち一人一人の身につく。2点目として、中1ギャップと進学への不安と抵抗の解消。3点目として、専門性を生かした授業展開。4点目として、1年生から9年生までの異学年交流によりさまざまな経験、新たな気づきが今以上に得られると考えている。増渕議員、将来的な学校像は。教育長、郷土愛、キャリア教育、グローバル教育を柱に目標を達成する力が育てられるのではないかと考えている。さらに、明野御用学園が小中一貫教育のモデル校として、 市内全校の小中一貫教育がさらに高められていくことに期待を持っている。また、知、徳、体が全校でさらに育てられていくのではないかと考えている。増渕議員は他に、プレミアム付き商品券発行事業、婚活支援について質問しました。穂坂議員の質問です。穂坂議員、本市を代表する産業である農業を今後もしっかり維持し発展させていかなければならない。これからの本市における農業の方向性は？経済部長、本市においては水稲農家が多い状況にあることから、今後もいろいろな補助事業等、政策を打っていく。穂坂議員、農業を営む上で病害虫の問題がある。本市では航空防除を行っているが、実施状況について伺いたい。また、稲島剥がれ病対策については、何度か議会で農家負担の補助を市でできないかと取り上げてきた。その後、当初10アールあたり100円からスタートし、現在市では300円の補助となった。この病害虫対策は個人の農家だけではいかんともしがたいものであり、このようなものに関しては行政がしっかりバックアップしていく必要があると考える。この補助事業については、ぜひ継続性を持って当たるべきではないか。経済部長、ご提案の通り、今後も継続してこの病害虫対策の補助を行っていくように前向きに検討していく。穂坂議員は他に人口減少対策、公共交通について質問しました。ここまで一般質問、19人の議員の質問が終わりました。